こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンクイラジオです。この放送ではバーリンフォン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は師父は私たちの身近にいらっしゃるという内容です。それではお聞きください。師父は私たちの身近にいらっしゃる。文湖北省のダーファー弟子。私は夫と一緒に1995年にダーファーを修練し始めた古いダーファー弟子で、現在私たちは60歳です。25年間の修練の中、特に1999年に中共による迫害が始まって以来、私はつまずきながらも歩んできました。当初は北京に行って法を実証し、その後は資料配布や横断幕をかけるなどを行い、2005年から大晦日や正月を含めて、毎日出かけては直接会って真相を伝え、参拝を進める中、たくさんのことを体験してきました。私たちは慎んで師父の教えに従って、三つのことをしっかりと行い、自分をしっかり収め、より多くの衆生を救ってまいります。修練の道のりにおいて、私たちは師父のご加護のもとで修練しており、向上の一歩一歩に師父の慈悲が満ち溢れています。2020年11月25日午前、いつものように私は同宗の夫と一緒に電気自動車に乗って出かけ、直接会って人々に真相を伝え、参拝を進めました。私たちが5、6人に参拝を進めた後、三叉路に到着し、トンネル橋から降りようとした時、何の兆候もない状況下で、私の左腕と左足が突然感覚を失いました。乗っていた電気自動車も止まりました。一瞬にして私の左半身が垂れ下がり、そもそも電気自動車に乗っていたのですが、今は座ることができないばかりか、電気自動車も倒れそうになり、体が斜めになって今にも地面にぶつかりそうになりました。私は体の右側で電気自動車が倒れないように支えながら、すぐに師父に助けを求めて、師父、私を救ってください。師父、私を救ってください。私にはまだ、全うできていない使命があります。私は、この類の迫害を認めません。と、大声で叫びました。かつ、絶えず初少年の高潔を唱え続けました。私は、体のバランスを崩さないように努力し、左手と腕を持ち上げて立ち上がろうとしました。夫も私を手伝って立ち上がらせようとしたのですが、私は全身が柔らかい面のようになっていて、全く力が入らず、体を持ち上げることができず、一歩も動けず、腕と足に少しの感覚もなく、まるで自分の体ではないかのように感じました。私は右手で左手を掴んで右に引っ張り、夫にも手伝ってもらい、体の左側が地面に倒れないように支え、同時に初少年をし、師父にご家事をお願いしました。こうして30分後に、ふと左手に感覚を感じ、少し力が入りました。私は右手で左手を少し上に持ち上げることができるようになりました。そして左足も試しました。すべて動けるようになり、すべてが元に戻りました。その瞬間、私たち夫婦は感動で涙が溢れました。 シフとダーファーにご恩を感じました。シフ、ありがとうございます。シフ、ありがとうございます。私を救ってくださったのはシフです。シフに対する感謝の気持ちは言葉では言い表せません。大通りでは車両や人が往来していました。私たちは大通りの真ん中に止まっていましたが、誰も何が起きたのかを知りませんでした。しかし私たちは知っていました。もしシフが面倒を見てくださらなかったら、考えられないような結果になっていただろうと。こうして、シフとダーファーのご加護と火事のもと、私たちは無事に帰宅し、すべてが通常の状態に戻りました。シフは、ジュアンファールンで、物事の良し悪しは人間の一念によるものであり、その一念の違いによって異なる結果がもたらされることがある、と説かれました。本当にその通りです。翌日、私たちはいつものように一緒に出かけ、直接人々に真相を伝えて救い、やるべきことをやりました。18日後、台所でお昼の準備をしていると、私の体にはあの日と同じような状態が現れました。急に左半身がまたもや言うことを聞かなくなり、非常に心地悪くなり動けなくなってしまいました。私の声を聞いた夫がキッチンにやってきて、私の状態を目にすると慌てて私を手伝って、キッチンから一番近い部屋に私を支えて行き、座らせました。その部屋に着くと私はもう動けなくなりました。今回の状態は前回よりも深刻なように感じられました。私は心の中で非常にはっきりと分かっていました。今は 100% の個人修練ではなく、法を正す修練である。これは単純に師父が私のために業を召してくださっているのではない。師父が私の業を召してくださる場合、私が3つのことを行うことに影響せず、この状態は私が3つのことを行うこと、正常に生活することをも深刻に妨害している。これは、旧勢力の邪悪な生命の私に対する迫害だ。私はこれを認めない、受け入れない。私は大声で叫びました。シフ、私を助けてください。シフ、私を助けてください。私は使命を持っています。このような迫害を許しません。同時に自分を迫害する邪悪な生命と要素に向けて絶えず発情念をし続けました。当時、同宗である息子も家にいました。息子は危機的状況を見て、まず病院に行って点滴をして、症状が軽くなったら早く乗り越えられるでしょう、と言いました。私は、この念を動かしてはいけません、と言いました。私の辛い様子を見ていた夫も心配そうに、ちょっと横になってみたらどう?と言ってくれました。私は、横になってはなりません。人間の念を動かしてはいけません。この一念をしっかり制御しなければなりません。私は、この状態のままではいけません。ダーファーに泥を塗ってはなりません。と答えました。私は引き続き、シフに助けを求め、発症念を続けました。1時間近く経った時、私は突然便意を催し、トイレに行こうとしましたが、一歩も動けませんでした。夫と息子が両側で私を支えて、トイレに行くのを手伝おうとしましたが、私はやはり一歩も動けなくなり、全身が脱力して、少しの力も入りませんでした。この状況を見た夫は、部屋の中でできるように、便座を買ってくればいいでしょう、と言いました。私はすぐに答えました。買ってはなりません。この念を動かしてはいけません。私がこの言葉を口にした途端、一瞬にして私の手が動くようになり、 足を試したら同じく動かせるようになりました。その後、私は自分で歩いてトイレに行き、完全に正常な状態に戻りました。私たちの家族三人のダーファー弟子は、再び師父の慈悲とダーファーの頂上さを目にしました。息子が興奮して、夫に、師父が面倒を見てくださらなかったら、もうお母さんはおしまいだったでしょう、と言いました。師父は、ズワンファールンで、私の方針は何でも知っています。あなたが何を考えているかも全部知っています。そして、私の方針は何でもできます。あなたが修練しなければ何も面倒を見ませんが、修練すれば最後まで助けてくれます。と説かれました。本当にその通りです。師父は私たちの近くにいらっしゃり、師父はすべてをご存知です。多くの難と難に直面したとき、私たちに大きな能力があるわけではなく、師父が光銀に使徒の恩で説かれたように、弟子、少年足りれば死は回転の力あり、を私は深く体得しました。すべては師父が行っておられ、私たち自身はただ師父とダーファーに対する固い信念と揺るぎない少年を持って乗り越えてきただけです。翌日、私たち夫婦はいつものように出かけて、直接真相を伝え、人を救いました。師父は2003年原小説での説法で、私は李光氏の弟子であり、他の安排はいらない。認めないと思えば、それらは恐れ怯えて手を下すことはできず、何でも解決することができます。あなたが、本当にこれをやり遂げることができれば、口先で言うだけではなく、行動においてこれをやり遂げることができれば、師父は必ずあなたを支持します。と説かれています。私を作り直してくださったのは慈悲深い師父であり、師父は無限の法力で私に新しい生命を与えてくださいました。同時に私はなぜ妨害されたのか、と、うちに向けて探しました。私はずっと、三つのことを頑張ってやってきましたが、この数年間、子供や孫に対する情があまりにも重く、表面的には誰にでも自分の運命があると知っていましたが、心の中ではずっとそれを手放すことができず、人心で物事を見ていましたので、救世力に隙に乗じられました。この教訓も深刻なものです。師父は精進養子治める者の意で、親族の情に執着するならば、必ずそのために疲れ、まとわり疲れ、魔が差し、情の糸を掴んで一生をかき乱されるのですが、年をとって悔いてももう遅いのです。と説かれました。師父の救いサイドのご恩に報いるために、ただ精進に精進を重ね、師父の法を正すことを助けて、三つのことをしっかりと行います。残り少ない最後の時間に、私はさらに自分をしっかり収め、人心を取り除き、多くの人を救い、師父が2003年原小説での説法で説かれたように、口先で言うだけではなく、行動においてこれをやり遂げ、純粋な心を持って円満成就し、師父と一緒に帰りたいです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。